と奥田です。
あの会社入って、最初編成部にいたんですけども、編成部入った時には土屋さんが1年上にいたってことで、で5年間いた後に映画部移動になった時の最初の仕事が、あのナウシカのとテレビ放送ということで、でその時にここにいる鈴木プロデューサーや宮崎駿監督、あとね、あの亡くなった亀山さんとか、あの初めてお会いして、でそこからジブリ の, あの仕事が始まりました。で、あのその後は、金曜ロードショーの担当をしたりとか、あの映画を、制作したりとかっていうのがあったんですが、まあ、あのジブリを、こうなんか大きくしたいなっていうのも含めて、なんか一緒にやってるうちに、あのいろんな作品をあの ご一緒させていただくことができて、あの初めのうちは放送だけだったんですが、魔女の宅急便から日本テレビも制作に参加することになって、でそれからまたあの冒険の旅が始まるという、うん、まあ映画制作も含めてやってきたんですが、一気定年になるんですけど、その定年後はあの今松竹に、行っています。で松竹でいろんな仕事をしていますが、松竹では、エグゼクティブプロデューサーということで、アニメの制作やそれから、プロデューサー あの若手のプロデューサーのいろいろ お手伝いしたりとかですね、いろんなことをさせていただいて、あの、まあ、この年になって映画の仕事いろいろできるというのは本当にあの嬉しいなと思っております昨今です。以上、はい、
ありがとうございます、
は
い、
もうあの真面目でしたね。
日テレでジブリといえばもう長らく奥田さんです。今でもあの何か困ったことがあるとみんな奥田さんにジブリのことは相談に行くという。
なんで今日こんなに真面目なの。
やっぱ最初なんで。
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、今週と来週は6月29日より東京の寺田倉庫で開催される金曜ロードショーとジブリ展に先駆け、日本テレビとジブリについての座談会の模様をお送りします。この展覧会は日本テレビ系の映画番組金曜ロードショーのヒストリーを巡りながらスタジオジブリ作品の魅力を紹介する展覧会です。
じゃあ土屋さんお願いします。
一番最初キリクト魔女の試写会かなんか恵比寿かなんかでやった時に糸井さんに紹介していただいたっていうのが一番最初じゃないかと、
ですか、
思うんですけど、ですから糸井さんが最初で糸井さんに鈴木さん、その時は僕は電波少年やってたのかもう編成に行ってたのかはちょっとよくわからないんですが、ですからあのそのぐらいであんまり金曜ロードも別にやったわけじゃないし、
あれでも第二日ってなん
か、ね、第二日ってそうだからお願い事ばっかり
あるじゃないですかね。
そう第二日テレでジブリ、のまあジブリ屋っていう形で構えていただいて、いろんな海外のアニメーションを紹介していただくとか、そういうのはやらせていただいて、だからこっちからお願い事ばっかりで何かジブリに対してしたということは全く多分ないと思います。
あれって、はい、あれどなただっけかな、あの、はい、渋谷で、
あ、渋谷のラジオ、私でございます。
でしょ、
はい、あの
あれじゃないですか。
いや、あのだからレッドタートルじゃなくて
レッドタートル、
レッドタートルの、はい、宣伝を
ありがとうございました。
さんがしたいというので、それで NHK の川瀬さんと一緒にあのお迎えしたんですが、ほとんどその話をしないで、違う話をほぼ1時間番組のうち58分59分ぐらいして、非常にあの後で宣伝担当の方に怒られたという
そんなことあった
ございまして、さあそういうあのろくでもない人間でございます。はい、
お世話になりました。
今現在は、日本テレビを退職しまして、自分でゴンテンツというわけのわかんない名前の会社を作って、 でそしたらばあの豊田市のケーブルテレビのアドバイザーやってくれっていう、いう話と同時にジブリパークがオープンして、それでこれでまたすぐお願い事に行ってそのひまわりネットワークっていう
一瞬お目にかかったんですよね。
えそうです、僕は遠くからあのでもなんかこう すごくお疲れな感じだったんで声をかけるのをあの遠慮して僕はあのあれしたんですけど、そのひまわりネットワークが取材に行けたんですよ。近隣 そのケーブルテレビにはどこにも声がかかってなかったんで、ひまわりネットワークにものすごく感謝されて、とりあえず1ヶ月目の給料はもう鈴木さんのおかげで いただけたという、ねことがあって、まあ今日できればあのひまわりネットワークの番組に鈴木さん出てよっていう話が合間にできたらいいなと思いながら、そういうまたのお願い
最初に言ってますよね、
お願い事を持ちながら常にお願い事だけを持って、はい、伺っております。
じゃあ続いて吉川慶三さんお願いします。
はい、はい、僕は1992年に鈴木さんにお会いしたんですね。なぜそれを覚えてるかというと、
24時間
テレビで、あ、まあ要するに寛平さんがマラソンを走る年ですね。つまり今まで一部のスタッフが、まあ、やってたんですよ24時間テレビで、鈴木さん、ね、で今度やっぱりこう番組を当ててるやつらにやらせようと、でも土屋さんは拒否していなくなってしまった。
違う違う、呼ばれなかった。
いや、あのね、何をやらかすかわからない人は入れないとかいろいろあったんですけど、
自分で揉めない
まあそれであのあるプロデューサーがですね、紅の豚が当たってたんで、お前ちょっとジブリに行ってこいよっつって奥田さんに行ったら、奥田さんがなんか野球中継見ながらあのおはぎ食べながらですね、あのジブリっていうところに電話すれば鈴木さんっていう人がいるから頼んだらって言って行ったんですよね。やっぱりチャリティーってやっぱり参加するのにやっぱりこうある種のハードルがあるんですよね。つまりそれ、事前行為だからちょっとやっぱりこう嫌いな人は嫌いだな、でももう鈴木さんは、まあ、奥田さんも一緒に行ってるし許していただけたんですよね。でもうだってヒットしてるんですもん。
今と全然吉川さん違うんですよ。
そうそう、あのその頃のよね、吉川はね、トムハンクスと似てたんだ。
それは問題あるけれど、まあ別人ね、それはちょっと言い過ぎだけど、あのね別人なんですよ。で要するに青年吉川さん。
そうそうそうそう。
そうするとね、目見ると真剣だったんですよ、ね。こんな今みたいなあれじゃないんですよ。
乗った
みたいな。すごい迫力でしたよ、うん。これやらざるを得ないっていう感じで。
しかも自動車の上に本当に出汁みたいにして、アイデアは面白いなと思って。だけどそれどう、ね、関さん受けるか分かんないから。
でも、うん、いわゆるもうすでに受けてるわけだから、それのプロモーションをしてもしょうがないなと思ったんだよ。
今でこそこうやってペラペラペラペラ喋るでしょ。 あの時全然喋んない。
喋んなかったですね。
これで見せてね、どうだっていう感じで脅してるみたいなもんですよね、あれ。
まっすぐ見られてね。
そうですね、言葉を喋らない脅し圧力みたいな感じでしたよね。
ありましたよ、うん。
吉川さんはあの笑ってこらえてっていう番組 あのプロデューサー、はい、ってい
うプロデューサー。ああそうだね。
それで3回か4回ジブリのゴールデンタイムでメイキングをやらせていただいたんですよ。風立ちぬが 最初かな。それでかぐや姫やってマーニーやったで、ね、であれ結構あの頃に本当に逆に言うと番組でもお世話になったということですね。
じゃあ岩間さんお願いします。
僕が一番最初に鈴木さんとご一緒させていただいたのはあの物のけ姫ですね。だから97年今から26年前の物のけ姫の舞台裏、宮崎駿を最後の挑戦っていうタイトルで、全然最後の挑戦じゃねえだろうっていう。いやいや、あのね、ご本人が最後だって言ってたんですよ、その時。
その頃はね。
その時はね。で記者会見でも喋ったんですよ。鈴木さんもそう言ってたんですよ。
もう
宮様もう最後だからっつって。だから僕も迷うことなく宮崎駿を最後の挑戦ってタイトルつけたら、全然看板に偽りになったんですけど。結果的に。
その時はみんなそう思ってた。
全然、まあ、そこからまあ、その舞台裏も相当面白い話があるんで、まあ、ちょっとあと時間があればと思いますけども、まあ、そこからちょっと鈴木さんすごい可愛がっていただいて、何本もですね、 僕もあの風立ちぬ以前のですね、もののけ姫とかあの山田君とか、をゴールデンタイムで、ドキュメンタリーで、プロデュースを、して放送するというのの、まあ、チーフをずっと務めて、だから僕の、まあ、テレビマン人生はかなり鈴木さんとずっとご一緒させていただくことで節目節目でずっとやらせていただいて、現在は日本テレビでいくつか番組をやらせていただくと同時に、読売理工学院というところであのテレビディレクター学科というのがありまして、そこであの、まあ、テレビの演出をちょっと指導したりしてるんですけども、まあ、この春に晴れてちょっと独立をして新たな道に進もうというところで、
じゃあ高橋望さんお願いします。
僕は皆さんと違ってプロパーの日本テレビの メンバーではなかったんですけども、もともとジブリにいて、その後作品的に言うと、ハウルの頃ですねに、日本テレビに、まあ、鈴木さんと岡田さんのおかげであのトレードしていただいて、金銭トレードであの移動させていただいてそれで、まあ、あのなんとか
安かったよな
その後、まあ、なんだかんだで、まあ、最初は執行だったらその後は、まああの社員として、まあ、約足掛け15年やらせて、
15年
やりました。
ステ
ー社員を僕は日本テレビ2年半前に、まあ、若干早期退職をさせていただいて、その後は、まあ、あの自分の仕事もやりつつあのもろもろやってるっていうそんな感じでございます。
野村さんいらっしゃった時あれですよね、まあ、大きな作品あれもジブリの時でしたっけ、あの日本テレビで初めて、スタジオジブリに、アニメーション制作してもらうという海が聞こえるという作品を
95年ぐらい、93年ですかね、
はい、当時はまだジブリ、
もちろんジブリ、ジブリ、
はい、でプロデューサーはあの時
そうです、
野村さんがやられた、ね、はい、
日程が奥田さんと堀越さん、
堀越さんね、
唯一ね鈴木さんと名前がね同等に並んでるっていう、もうそれだけな
のそれだけ、テレビ番組のためにっていうかテレビ放送のために作ったアニメーションですよね。
そうです、
はい、ジブリとしては唯一じゃないですか。
そうですね、
そうです、
ね、
そう
です。じゃあ続きまして中村智澄さん、
中村智澄と言います。今あのよだっちのいるイベント事業部にかつて所属してまして、2006年からになるんですけど、だからその金曜ロードショーとジブリ展っていうとその展の方 の経験者っていうことになるんですけど、あの展覧会のプロデューサーをやっていました。当時はあの亡くなった氏家誠一郎さんとのご縁で、鈴木さんとの縁で、あの年に1回東京都現代美術館っていうですね、まあ氏家さんが館長になったことをきっかけに、あの鈴木さんにお願いした男から始まる美術展を、まあ僕の前に隣にいる深井さんがやってらして、まあそれを僕が営業から移って引き継ぐ形で2006年から携わりました。当時はとにかくどうやって人を呼んだらいいかっていうことをもうとにかく鈴木さんと考えなきゃいけない。でこれはあの美術展って大体あの元々絵画があったりするわけで、その持ってくる作品にもともと価値があってそれをどう飾るかってことになるんですけど、ジブリ展の場合にはゼロからなんで、部屋だけはあるんだけど来年何するっていうとこから始めて、なおかつ1年で美術展作るっていうのは本当に大変なことなんですけど、それを毎年ジブリの展覧会チーム、あの時でいうとジブリ美術館の展示を作っていたチームと、ジブリとディズニーと日本テレビでっていう形でやった企画から入りましたけど、以降、まあ、5企画、まあ、中でも、ジブリの絵職人小川和夫展という、まあ、背景画の展覧会をやらせてもらった時は、まあ、それこそ、コピーライトから含めて鈴木さんとやり取りをさせてもらってめちゃくちゃ勉強になったし、めちゃくちゃ叱られたり褒められたりいろいろありましたけど、
そんなことは何もないでしょう。
いや本当にあの小川さんという方も、まあ、あとでもし話が及べばですけれども、すごく、特徴的な方でもあるのですごくあのテレビっていうものと の向き合いの
上でものすごい揉めましたよね。
そうですね、そうです。だから しかもあの時展覧会のタイトルに初めて鈴木さんの筆字をお願いして入れてもらったんで、なんか今普通になってることがなんかそれぞれ原点であの頃あって、以降あのご企画やらせていただいて、一番最後にこの展覧会の流れを最後こう終了させなきゃいけないっていう、まあいわゆるこうまあやり取りに、まあ鈴木さんと 向き合って、まああの時はなんかいろいろあって鈴木さんの目の前で号泣しちゃったりして、なんかすごいちょっと熱いやり取りになりましたけど、一番最後にやったのが館長庵野秀明特撮博物館っていうもので、あの時やったことが、まあ、さっきも話題になってましたけど、いくつかのその後のシン・ゴジラ、シン・ウルトラマン、シン・仮面ライダーっていうところにつながってるので、
あれはつながりましたね、
はい、なんかみんなで特撮のお葬式をやろうって言ってたのに、なんか新しい作品を生み出すきっかけになれたっていう、まあ、あの時のスタッフが全部その後の作品を作ってらっしゃるので、もうめちゃくちゃ良い勉強になったし、まあ、良いことができたなと思った何年かかでした。その後は僕はあの人事部に移動した後に日テレラボっていう新しい部署を作って、何を隠そう、その奥田さんと土屋さんと同僚としてですね
そんな一瞬があったんですよね、
はい、お二人って生まれ年と日付が誕生日同じなんですよ、9月30日、
生年月日同じですよね。
口挟んでいいですか、はい、会社入った時に、まあ、土屋先輩って言ってね、話してるうちに誕生日も生まれた年も全部一緒だってことが分かって、で土屋さんはそれ以来僕に向かって、俺は絶対二度と星占いは信じないってね言ったんですよ ね、うん、なんだけど定年の前に二人って机並べるっていうこと
がそうそうその部署でなんか二人の還暦祝いとかをやったりして、なんかそんな思い出もあったりして、その後編成に行って、今営業に、あ、ごめんなさい、事業に来る前の部署だった営業っていうところに戻って、営業戦略センターちょっと役割で、なんか広告収入のどうやったらアップできるかみたいなことを、まあ、原点に戻ってやってるっていう形で頑張っております。今日よろしくお願いします。
友澄さんがとやられた担当した展覧会ってどんなものですか。
ディズニーアート展の後ジブリの移植に音楽画像展をやって、その後ですね、メアリー・ブレア展というですね、ディズニーの女流作家、これもまあコピーの時にたくさん鈴木さんとやり取りしたんですけど、その後にこれは2011年震災のあった年なんですけど、フレデリック・バック展という高畑監督とご交流の深いバックさん、本当にご高齢で来日不可能だったはずなのに高畑さんに会いに来て、ジブリ美術館で2人だけの時間を過ごすというところを、外側にカメラを置いたままずっと回すっていうのをやりましたけど、なんかもうあれものすごく忘れられない夜でした。高畑さんが直角でバックさんに最後お辞儀をして、バックさんが車の中からフランス語でさようならっていうふうにお伝えになって、まあ、実はその後カナダでかぐや姫を見せるためにもう一回お会いになってはいるんですけど、なんかそういうきっかけにもなった展覧会だったかなと思ってます。成績はね良くなかったんですけど、2011年にそういう企画をやって、その後さっきの特撮展をやって、なので全部で5つです、はい、
もうせっかくなんで流れでお聞きしちゃいたいんですけど、さっきの岡さんのタイトルでなかなかうまくいかなかったと、どういう
こと、はい、これはですね、最初なんかジブリ展ってどっかでそのジブリがやりたいことを日本テレビが受けるっていう話が少し続いてたんで、ちょっと一回企画書みたいなものをダメ元で出してみた方がいいんじゃないかと思って、鈴木さんに、まあ、今で言うとちょっと信じられないですけど、鈴木さんに企画書を出したんですよね。全然覚えてらっしゃらないと思うんですけど、その時スタジオジブリ背景画展って出しました。その小賀和夫さんの画集を見たからなんですけど、本屋で見つけて、でこういうのがあるんだったらスタジオジブリ背景画展って名付けてやりたいなと思って出したら、このタイトルじゃダメだって言われて、このタイトルじゃ宮崎監督が了解できないって、まず
そのこと
言いました、はい、あ、今おっしゃいました、はい、い
やいや最後に深井絵理子さんお願いします、
はい、一番最初お話があったのはもう2002年だと思います。当時西館の1階だったかな、局長が山根さんで、宇治家さんが東京都現代美術館の、まあ、館長にご就任になって、ジブリさん鈴木さんにご相談し、来年の次の夏に企画を一つ、お願いするからお前やれと言われました。それがですね、私にとっては、当時イベント事業部っていうところ、まあ、今よだっちがいるところですけども、まあ、そこにいて、初めてお前 P なんだと、 ピーって言われたかどうか、とにかくお前がとにかくやるんだっていうふうなことを言われまして、それでまずじゃあご挨拶に行こうって言って、山根さんと当時高取さんっていう方がいてですね、はい、高取さんと私とでご挨拶をしてからっていうことですね。そっからはもう本当にスタートであります。その昔当時まだ三越に橋田さんが勤めていらっしゃった時に、イベント事業部で普通にちょっとお仕事をご挨拶したことがあって、で鈴木さんがもうジブリに転職されているってところで、橋田さんととにかくいろんなご相談をさせていただく、パートナーだというところで、もう本当私 もう楽しい旅は始まったっていう感じですね。で当然その時に奥田さん、それが角谷君ですよね、西館 のパーラーの横の斜めのなんていうんですかね、西のプレハブみたいな、ね、とこありましたよね。 あそこに当時奥田さんとかいらっしゃって、奥田さんって今度お世話になりますって言いに行った。
奥田さんの席があったんですか？
ありました。はい、ありました。でも私にとっては、いやもう奥田さんって言ったら、もう本当ちょっとした有名人芸能人に近いようなもう存在で。もう
礼遇されてたわけですね。
プレハブでしょ。プレハ
ブ長。当時その読売新聞さんに。作品ごとの時代背景の、イメージをお客様に見てもらいたいから、読売新聞の記事を拡大コピーをして、で、それを展示物の後ろに壁に全部バーって貼るっていうことを鈴木さんおっしゃられたんですね。でそれをやるのは五郎くんだからっておっしゃって、五郎さんと一緒にいろいろ記事の選定をしたりとか、はい、もう全てもうそっから始まったかなというふうな印象ですね。ヨダッチは、すいません、でヨダッチはその時読売
入社してないんだ。
まだですよ、ね、で読売新聞社さんにその記事をそのお借りする、今からするとあれも多分ただじゃ本当はなかったんだろうなって思うんですけれども、当時のご担当のセクションがいて、で何度かその展示についてのやり取りをしていた時に、深井さんさっていう話で、実はこういう男がいて、読売オンラインだったかな、その時ね。
ああ、与田ちが内緒でやってたやつ。
はい。そうそう。で、そこでその立体造形物展のこととか、ジブリさんのこととか、そういうことをインターネット、まだ当時インターネットってっていうような人もいたと思うんですけれども、そういうことでいろいろ宣伝だとか記事だとかっていうことをしたいんだけどっていう話になって、その時に会ったのが伊予田さんで、それ以来っていう感じかなと思ってます。はい、そうなんです、そこからですよね。日本漫画映画の全貌展とか、はい、あとちょっと発生した押井監督がやられたイノセンスっていうのがあって、球体関節人形展とか、はい、あとハウルのサーカス展っていう、これがちょっとすごくいろんなエピソードがあるんですけれども、
フェリーにな
ってい
なさい、サブで入ったんですよ、
そっからなんですよ、トモスミ君と。
そうなんです、それでゴム人間の着ぐるみとか朝の情報番組とか、
そうおはようね、そう朝4時ぐらいに
橋田さんと2人で着ぐるみ着てね
入ったりとか、ゴム人間で、
そうそうそう、暑さで貧血起こしそうになって、
そう貧血起こしそうにしてる、
少しだけ、ゴム人間に入れるくらい。
でも俺その辺であれだ、汐留のイベントの、
そうですね、土屋さんに
ツッチほら、
よくご相談したんですよ、私
そうだ、
うん、
あの辺もお世話になってる、
はい、いや、はい、そうですね、
その時特番するんだからね、
そうです、そうです、で、現在2回作ってくれたんです
、ね、そうだそうだ、だから僕がそういう特番を作って、完成者の時に、うん、柱さんが完成者を見て、僕が作った番組を見て、うんうん、号泣したんです。号泣して、僕の今までの苦労はこの番組で全て報われるって、そんなに苦労したんだって僕分かんなかったんだけど、今友澄の話聞いて、うん、あ そんなことやってたんですね。そうゴム人間やってたんだ。
着ぐるみだけじゃないですけどね。
その苦労が徳川を見て報われたっていう話だった。
そうなんです。
大号泣したね。
土屋さんが汐留を使って日テレの前で一大イベントをやってた。
そうそうそう。
汐留ジャンボリー。
汐留ジャンボリー。
映った年なんだよね。あそこのね奥のあのガラス張りのところを2階にしてあの。ずっとあれして、
そうですね。
やらせてもらった。は
い。今はあの CS 放送の日テレジータス、もうそれこそ開幕戦、今度中日ですかね、3月31日あのジャイアンツと、はい、ですけれどもだったりとか、日テレニュース24だったり日テレプラスですかね、その仕事を今はやっているという感じです。
日本テレビとジブリについての座談会の模様。いかがだったでしょうか。この続きは来週お送りします。来週もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、 au の提供でお送りしました。